まずリウマチについていろいろと覚えていきたいんですけれども、どのような症状をリウマチと呼ぶんでしょうか。
手や足指の関節が腫れて痛みを持って体中が痛くなる病気です。出やすい場所は爪から数えて2番目と3番目の関節、手首の関節、足の指の付け根が多いです。何もしていないのに痛みがある、例えば夜間に寝ている時に病んで目を覚ますことから始まって痛む関節の数が増えていく。腫れも関節リウマチの腫れは柔らかくて押すとゴムボールのようにプニプニした感じが特徴で、歩く時足の指の場合であれば足の裏に石を踏んでいるような違和感を感じることが多いです。全身の筋肉痛で歩行が困難になって朝手がむくんで握りにくいような感じを伴うこともあります。初期には熱、微熱があったり体がだるかったり食欲がないなどの症状が続いたりします。進行すると骨や軟骨が壊れて関節が動かせなくなって日常生活が大きく制限されます。炎症は関節だけでなくて目や肺などの全身に広がることがあります。
なるほど。なってしまうとやはり QOL が下がってしまいそうな、そんなリウマチという病気ですね。この年代という何か年齢層はあるんですか。
30から50の女性の方に特に多いと言われているんですけれどもね。
主な原因というのはどういうものなんでしょうか。
はい、体の中で免疫の異常が起こって関節が炎症を起こして壊れてしまう病気です。病気になりやすい体質や環境的な素因を持った方に何らかの引き金が起こってリウマチになるのではないかと推測されています。引き金として考えられているのはある種のウイルス感染、環境因子としての喫煙、体質としては遺伝因子の関与が言われています。気をつけていただきたいのは遺伝因子の関与は体質的なものでリウマチが遺伝するものではないということ。タバコを吸って肺がんを起こす人と起こさない人がいるように環境の悪い要因をうまく処理できる体質かどうかで疾病になりやすいかどうかっていうのが決まると理解してください。
はい、先ほど女性で30代から50代の発症が多いということでしたが、その辺の患者さんの人数についてもう少し具体的に伺っていきたいんですが、現在どのぐらいの数の患者さんがいると推測されているんでしょうか。
だいたい有病率は 0.63% と言われています。で、日本人の1000人いたら 6.3 人に罹患するということになりますので、でさらに地域による差はないと言われていますから、日本の人口が約1億3000万人ですので、だいたい82万人の方が患者さんとしているのではないかと考えられています。でさらに岩手県の人口としては約132万人ですので8300人くらい、盛岡ですと30万人くらいですから、だいたい1900人ぐらいだと考えられています。でさらに性別による発症率の差というのもありまして、男性と女性では女性の方が4倍かかりやすい、先ほどもお話ししましたけれども年齢としては30代から50代で発症する方が多いです。
なるほど。ではどのような人がリウマチになりやすいんでしょうか。
今までのまとめになるんですけれども、30代から50代の女性の方です。で歯周病などの感染を持って喫煙されていること、過労状態にあってストレス下に置かれている環境の方に発症することが多いようです。
リウマチでは実はなかったというような方もね、時々見受けられるんですけれども、はい、間違いやすい病気というのもあるんですか。
お年寄りの膝が痛くなるようなそういう関節症、変形性の膝関節症と言われますけれども、こういう変形性関節症、これがよく間違われます。さらにリウマチもその中に含まれているのですけれども、膠原病と言われる病気、これは免疫の異常を基盤として血管および結合組織、臓器をつないだり支えたりしている組織に急性あるいは慢性炎症をきたす多臓器の疾患なんですけれども、例えばシェーグレン症候群などが代表だと言われています。さらに感染という皮膚病に伴って関節症を生じる関節性関節炎のそういう仲間もあります。でウイルスや細菌感染に伴う急性の関節炎、また痛風なども鑑別に挙げられます。
先生、実は私も間違った一人なんですけれども先生、右手の中指に節がありまして、
はい、
もうリウマチだろうと思って病院をお尋ねしたんですが、 まあ、スポーツのしすぎで節ができてしまったという結果だったんですけれども、はい、そういう方もいらっしゃるんですね。
いらっしゃいます。よくあの指が曲がってしまっているおばあさんとかいらっしゃいますよね。で、だいたい爪から数えて1番目の関節が腫れて、でこの場合 の腫れ方っていうのは触ると硬いんですよね。骨が膨隆して増殖してできた節で、リウマチの場合ではまずプニプニした柔らかい感じ、押すと中に水が入っている感じを感じることができるんですね。でリウマチでないわけではないんですけども、やっぱり早く出始めるのは爪から数えて2番目3番目のそういう関節に多いです。
そうですか。ではリウマチと診断されたらというところにお話を進めていきたいんですが、治療方法の具体例を教えてください。
はい、まず歯周病など体の中にある炎症層の治療をお勧めします。でさらに喫煙習慣のある方は禁煙もしくは減煙を指導していきます。治療の基本は薬物療法です。で抗リウマチ薬という免疫の働きを抑制するメストトレキサートという薬が最初に選択されることが多いです。でこの薬はアンカードラッグと言われていまして、で船をつなぎ止める怒りの薬剤、そういう意味合いで呼ばれているんですけれども、関節リウマチ治療の中心的な薬剤です。他の薬剤と併用するときの基本薬でもあります。抗リウマチ薬で病気の進行が抑えられないときや、そんなときは生物学的製剤を使用したりすることがあります。炎症を起こす物質の働きを妨げる効果があります。従来の薬では不可能だった関節の破壊を止める効果があります。ただし薬が高価で医療費が高くなるという問題があります。不幸にして関節の破壊が進んでしまった方に対しては手術を行うことがあります。人工関節置換術や関節形成術、脊椎の手術が主な術式になりますけれども、薬物療法、手術療法に並んで関節の動きを悪くしないために、あるいは筋力を落とさないためのリハビリテーションも必要です。家庭内での環境セッティングのため、介護保険などのサービスを導入することも可能であります。
ということは手術をして終わりということではなく、たとえ手術になった患者さんでもその後のリハビリですとかいろいろな、
そうですね、はい、はい、関節の動きやっぱり患者さんによっていろいろ変わってきますので、その進行具合に応じた、例えば筋力増加から始まって関節の動きを良くする、そういうリハビリを導入していくことになります。
その後も頑張っていかなければならないんですね。
そうですね、はい、
ではそのリウマチはお薬また手術などを経て治癒する病気なんでしょうか。
リウマチの患者さんはいろいろな段階の方がいらっしゃいまして、
はい、
早期の方であれば骨破壊がないからうまく治療すれば骨破壊をきたさないか最小限にとどめることも可能です。で小関節にとどまっている中期の方でも同様に大関節に破壊が進行していないため、日常生活動作の障害が軽度で済みます。大関節の破壊が進行していて現在そういう方でもですね、現在人工関節の進歩が著しいので10年での生存率が 98% を超えておりますから20年持つこともまるではなくなっています。治癒は難しいかもしれないですけれども、抗リウマチ剤もしくは生物学的製剤などの薬物療法を続けながら日常生活を障害なく送ることができる寛解は目指せるものと思っています。
ということは先生、できるだけリウマチを早く発見すること、早期に発見できることというのが要になってくると思うんですが、どういった段階でどういうふうに受診すればいいのかというところ、
先ほど小田さんもすごくいいことだと思うんですけれども、まず関節が腫れてきた、
はい、
そういう異常に気がつきましたらまずすぐ近くの整形外科なりリウマチ専門医の先生を訪ねることが大事だと思います。
もうその段階で受診していいということなんですね。はいはい、
現在は早期からかなり診断をつける技術が発達していますので、
はい、早ければ早いほどいいということのようですが、ところで季節的にこれから寒さが厳しくなりますが、季節によっても痛みが増すということはあるんでしょうか。
それはよく言われることなんですけれども、リウマチ患者さんは予備能力が少ないので、天気が変化するときに状態に適応ができなくて症状が強くなることがよくあります。患者さんが気温や湿度や気圧を変えられる部屋に閉じこもって行った実験では、気圧が下がって湿度が上がるときにリウマチ症状が強くなったというものがあります。 だから雨が降る前には悪化するような方が多いと言われています。
あ、よくそろそろ雨が降るよなんて言って、ここが痛くなってきたから、はい、みたいな、あのおばあちゃんの言葉とか記憶にありますけれど、これはじゃああながち気のせいではないということなんですね。あ
の低気圧が近づいてくるのをあの敏感にあの感じられる方いっぱいいらっしゃいますね。